グレー30周年記念アルバムバックトゥーザポップス4週ぶち抜きメンバーリレートーク4人目はテルさんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
あの紙資料というのがですね、事前にまあ僕らのところに回ってくるんですが、その中にあのグレーデビューアルバムっていう言葉がありました
ね。そう、タクロがなんかそういう話をしていて、
はい、
なんかこう改めてこうタイトル通りバックトゥーザポップスってことで、はい、ポップスをもう一度見直すっていうことで、僕らがやっぱこう高校生とか中学生時代に聴いてきた音楽をやっぱこうそれを消化して、やっぱこうデビューした時のデビューアルバムが完成されて、
はいはいはい、
で30年経ってまた新たにそこに振り返るその新鮮さとか、あとワイワイしてるあのね、あのワクワクしてる感じをもう一度この30年経った今再現しようっていうような気持ちで、もともとねこのタイトルが仮タイトルだったんですよ。
はいはいはい、
でレコーディング進めていくうちに、まあ拓郎はそのこんなイメージで今回作っていこうという仮タイトルがこのタイトルで、で完成した時にじゃあアルバムタイトルどうなのがいいかな、こういう候補あるんだけどって2種類ぐらい1回こう提案された時に、いやバックトゥザポップスなんじゃないっていう意見が、まあ僕と久志次郎の間で出てきて、
はいはい、
いや本当にそれでいいのかなって、いや絶対そう馴染みがある以上に、
はいはいはい、
やっぱ一番明るい人がそれでいいんじゃないってことで、はいはい、このタイトルが正式になってっていう流れがありますね。
なるほどね、うん、やっぱりそういう、まあ、こうやって取材を受けたりしてる時に、
はい、
今までと違う何かっていうのはありますか。
やっぱね30年間17枚っていう中でやっぱ実験的なこととか、あとやっぱ自分の今のその何でしょうね、やりたいこととかこれから表現していきたいこととかをやっぱりこう織り交ぜて新作作っていくわけなんですけども、はいはいはい、今回はそんなこと全く考えてなかったんじゃないかなと思います。本当にあの過去このフレーズ聞くと、あれあの曲のこのフレーズなんじゃないっていう、なんかこう高校時代に聞いてきた音楽がそのままなんかパッケージされてるような感じもするし、
はいはい、
あと歌の世界もあの拓郎が高校時代にあの一節作った楽曲もあったりとか、あと20年前30年前の覚えてるこのメロディーっていうのもあったりとかするんで、はいはいはいはい、そういうところではなんかこう新しいことに挑戦するというよりは本当に今こうやりたいこと、
はい、
その今までやってきたの中でも本当にこれをもう一度まあ、再構築したいねっていう楽曲が揃ったアルバムなんじゃないかなと思いますね。
は
い、
まあ、それぞれ毎週4曲ずつご紹介してるわけですが、
はい、
今週はですね9曲目のビューティフルユーから、
はい、
これが1曲目なんですけども、
はい、
これでもライブではもう歌われてるんでしょ。
そうですね、もう5年前くらいからやっていて、
あ、
そうで、まあ、改めてレコーディングするっていう話になった時に3テイクぐらい撮ってるんですよ、その5年間ぐらいの間に。でもう一度撮り直すかどうかっていう話をタクロとしている中で、
はい、
でも前にその2年前に撮った時のテイクがすごく良くて、これ結構そのまま使った方がその時の新鮮な感じもあるし、
はいはいはい、
改めて歌い直すっていう感じでもないよねってことで、うん、2年前に撮った時の歌をそのまま、だからツアーでやった時のその後にすぐレコーディングしたあのバージョンでもあるので、そういったなんかこうみずみずしさはあるんですよね。
あ、
うん、
なるほどね。これでもまあ、テルさんが歌ってきたバラードの中では、はい、やっぱり他の曲と違うものがありますか。
そう、なんかねこう一番そのここ10年ぐらいですごい好きな曲なんだよねってことでタクロにも伝えていて、最初このねビートルフラッキューをなんかこう入れるか入れないか悩んでた時があったみたいで、いやでもこれ絶対必要でしょう、
はいはいはい、
これからの10年20年を語る上で Beautiful Like You はすごく肝になってくると思うよって話をして、う
ん、はいはいはい、
なのですごく思い入れの強い楽曲です、これは。
なるほどね、はい、そんなに派手なメロディーじゃないけどもこう歌って積み重なって、
そうなんですよ、
気持ちが高まってくっていう、うん、
しかもやっぱこうこれから60代70代迎えるにあたり、そこの中でやっぱこう歌えるそのメロディアスなバラードっていう中のやっぱ今までハウェーバーとはまた違う形のそのバラードっていうところではやっぱこうこの世界観をどんどん広げていきたいなとは思うし、
はいはいはい、
やっぱこういうなんかこうちょっと洋楽 なのかな、なんかサビだけビューティフォービューティフォーだけこう連呼するっていうのはなかなかこうグレーのそのバラードの中でもないので、
はいはいはい、
なので新しい、まあさっき新しいことはしてないみたいな話はしてましたけども、でもなんか新たなそのあのバラードの形としてはこういったね世界観を続けていきたいなとは思います、う
ん、なるほどね、うん、で今日の2曲目がですね、はい、バディなんですが、
うん、
これはでもそういうのとちょっと違う、まあ背景のあるストーリーのある曲でしょう。
そうですね、やっぱこう拓郎が今、まあ、ファンの方たちに対してどう思ってるかっていうのをすごくこうまあ素直に表現した楽曲でもあるし、やっぱこうね30年間連れ添ってくれた方もいることだし、なんかそういった方々に感謝の気持ちを伝えたいっていうところから始まってる楽曲でもあって、
はい、
でもこの楽曲がやっぱこう自分の中でもなんかすごくみんなで一緒に歌える歌いのあんじゃないかなってこともあって、まあ、11月から回るアルバムを中心としたツアーに関してはこれを大合唱してみたいなっていう思いがあるんですよ。
はいはいはい、
なのでなんかこれ、ね、生きていく強さってもう僕25年ぐらいサビ歌ってないんですけども
お客さんになってるからね、
そうなってるからなのでなんかそういう曲もう久々になんか必要なんじゃないかなと思って、その曲の中でもやっぱこうバディっていう曲はまあ僕らとそのバディとの共通の一曲になってるので、それはありなんじゃないかなっていうのはすごく今感じてます。
はい、うん、拓郎さんが行きつけのそのイタリアンレストランのことを歌ってるっていうのがありましたけども、はい、うん、でもこの初めて店を開けた日っていうのは、うん、バンドのデビューみたいなもんでしょ
う。まあそうですよね、はい、やっぱそのすごくこううまくいかないけどもそれを見守ってくれる人がいるっていうね、それってやっぱこうあのグレーとそのファンの方たちのその関係性とすごく似てて、分かりやすいところで言うと銀行にお金借りれなかったみたいなやっぱ俺たちってそういうね信用とかまだない時はそうやってね、グレーもそうですけどなかなかライブハウス出れなかったりとかありますから、はいはいはい、なんかそういう環境に似てるなとは思うし、
はい、
それをただただこう優しく横で見てね支えてくれるそのファンの子たちが本当にこういる、はいはいはい、存在していたっていう、そういうところではすごくこう共感してくれるファンの皆さんも多いんじゃないかなと。
はい、
そうなので最近ファンの皆さんって呼ばなくなってて、ええ、バディのみんなって呼んでるんですよ。
お
そうこの曲をきっかけに。
ああ、バディのみんなね。
はい、なので、ええ、ライブでもあのラジオでもあのいつもバディのみんなありがとうっていう話をするようにしてて、はい、ええ、なので今後、はいはいはい、ファンっていう名前じゃなく名称じゃなくバディっていう言い方をしていこうかなとは思ってます。
なるほどね、
うん、
あのツアーでもやってるんですもんね。
もうやってますね、前回のツアーでもやってます、
うん、その時にバディって言ってたんですか。
バディって言ってました、はい、
あ、
そう、タクローの MC から、あのこのバディが入ってたんですけども、そのタクローのそのやっぱこうね今までの感謝の気持ちも込めて、
はいはい、
今目の前にいる人たちのために作った曲だっていうことで、バディっていう紹介してましたね。
なるほどね、うん、あのリズムも今までちょっと違うみたいなところがあって、
うん、
二郎さんがねここであの、はい、自分のスナップ奏法チョッパーこれで初めてできたんだっていう話をしてましたけど、
チョッパーチョッパーっすねいや、やっぱこの、あのコロナ時期っていうのかな、コロナで3年間なかなかこう活動もうまく、ね、できなかった時期に、
はい、
二郎がめちゃくちゃやっぱりベース練習したっていう話をしてて、はいはいはい、で、ね、あの今まで聞いてこなかったジャンルも率先して聞いて、
はい、
でベースをこう練習してきたっていう、なんかその成果が出てる、
うん、
ね、一曲なので、
はいはいはい、
やっぱこうコロナっていうね、まあ、本当にこうそのネガティブなものでもあったんですけども、でも僕たちにとってはすごくこうポジティブに受け止めていて、
はい、
その期間練習もできたし、データのやり取りで楽曲も作っていけたし、
はいはい、
あとは新たな試みで配信ライブもできたしっていう、はいはい、まあ、そういうものをなんか経てやっぱこう消化して新たなものにこう転化していくってことでは、
はい、
やっぱこう二郎が本当に努力した結果の賜物なんじゃないかなと思います。
なるほどね、うん、まあ、レコーディングっていうことで言うと、
はい、
あのテルさんの函館スタジオができてるんでしょ。
はい、ね、はい、できてます。
で3曲目がですね、うん、あの海峡の街にてなんですが、
はい、うん、
これはやっぱりその函館のことを。
そう、僕のスタジオはもともとどういうコンセプトで建てたかというと、まずはそのファンの、まあ、違う、バディの方たちがバディの方たちが函館に来てグレーの音楽聴くと、やっぱ歌詞の一つ一つ やっぱその意味が分かると、
はいはいはい、
その函館をテーマにした楽曲を歌ってるその曲を聞くと歌詞を見るとあこの坂のことを言ってるんだとかこの冷たい空気のことを言ってるんだとか、
はいはいはい、
あこの雪のことを言ってるんだこの街灯のことを言ってるんだっていうのをすごくこうリアリティを持って感じることができるという話を聞いて、はい、だったら函館で歌った音楽を届けていきたいなということで7年前に完成しまして、
はいはいはい、
それ以降はほとんどの楽曲はその函館スタジオで歌うようにしています、はい、
なので
歌を歌ってる時にそのまあ、もう一つのコンセプトとして海を見ながら歌いたい、
はいはいはい、
海を見ながらその音楽制作したいっていうこともあってちょっと函館山のふもとにあるちょっと高台にあるスタジオなんですけどもそこからそのガラス一面海が見えたりとかしていてもう元々はそのガラス構造でスタジオを作ると音がやっぱりこう保証できないみたいな話を されてたんですけどもでも今エンジニアをしてくれてる工藤さん、
はい
に協力してもらって、まあ、音響自体もなるべくその響かないようにとか、
はいはいはい、
っていう構造をちゃんとこう把握してもらってそれで作ってもらったので、なのでそこで僕が歌ってる間に拓郎がその椅子に座りながら歌詞を確認したりとかしながら見てるとやっぱ海が見えるので、
はいはいはい、
あこれ海峡の街っていうタイトルいいなみたいな感じでそれでどんどんやっぱり拓郎の中でも函館っていうものが、ね、街がキーワードになってることも多くなってきてんだろうなとは思います。
なるほどね、
はい、
今回のアルバムね拓郎さんがそのエンジニアっていう話をされてましたね、
はいうん、拓郎がね、
はい
そうなんかねその今回 そのアルバム制作の時にはなんか自分のやりたいその、まあ、アレンジとか自分がやりたいそのグレーをこうあってほしいっていうものをまずは形にしたいということで、
はい
永井さんに都市にドラム叩いてもらって、はい、ある程度形を作ってから僕らに、はいまあこれデモですっていうことで渡されることもあって、
はい、
あとはまあ久しに全部任せて久しにイメージだけ伝えてあの年代のこういう感じみたいなことで、うん、一つ楽曲のテーマとかあと雰囲気を作ってから僕らに届けられたってこともあって、
はいはい
うん、そういうところですごくこう拓郎のその役割今までこう楽曲制作する歌詞そしてメロディー以外のことにもすごく目を向けてやったんじゃないかなと思うし、
はい、
それもやっぱりこうコロナ禍で培ったなんかこうまあお互いにデータ同士でやり取りしないと会うことができなかったんで、うん
はいはいは
い、なのでお互いにそのスキルを上げていかないと、
はいはいはい、
その自宅での録音のスキルを上げていかないといけないということで、うん、お互いにみんなこう、ね、勉強しながら上げていって、
はいはいはい、
それのデータのやり取りをしたのでそれのなんかこう、ね、きっかけになったんじゃないかなと思います。
なるほどね、うんまあ、その出会いっていうことで言うとですね、
はい
まあ、これは久さんが選んでるんですが、うんフーダニット、
はい、
J
そうですね、
これはでもテルさんにとっては大きな刺激だったでしょ
う。これはねもうここだから言いますけどもJ は22歳なんですよ僕53歳なんですよそれをボーカル2人を並べられることの怖さって皆さん分かります？いやだからそこのね2人立たされる時点でもうプレッシャーでもあるし、
はい
まあ、とにかくこう刺激でもあるし負けたくないっていうのはやっぱりいくらねこう若さがあるからといっても、
はい、
でもやっぱり負けたくないという気持ちがこうやって芽生えることをまた自分でも気づいたんで、
はいはいはい、
なのでそういうところですごくいい刺激もらいましたね。
まあ、氷室さんの時はねこっちがこうぶつかってくるっていう立場でしたもんね。
こっちから行く方でもあったので、なので、まあ、J に関してはもう世界で今トップレベルで活躍してるエナイプンという、ね、グループの、ね、一人でもあって、
はい、
なので本当にこうなんでしょうね輝きが違うんですけども、なんとかして、いぶし銀という輝きで。
いぶし銀ね。
それでちょっとね、もう本当にこう負けないぐらい頑張ったことが、
はい、
自分の中でそう30年頑張ってきた中でも、
はい、
でこう、またこうやって何かこう頑張ろうと思える気持ちになるんだなってことはすごくいい、はい、経験ではありましたね。
はい。うん、でもアルバムの中のこう、全曲そうなんですけど、
はい、
テルさんの歌の大きさ、うん、大きさ。
ああそうですか、ありがとうございます。
いやこれは今までの中でも明らかに、
うん、
こうスケール感、
うん、
包容力、
うん、
気持ちよさ、
はい、
綺麗な良さ、
そう気持ちよさってあると思います。
これは、はい、
なのでやっぱね函館スタジオっていうのが特別なものになってきたのもあるんでしょうね。
はあはあ、
そうなんかこう今までだったら まあ、東京でレコーディングする、まあ、海外でレコーディングするって言っても合宿形態はないんですよ。
はいはいはい。
でも一個またね、そのスタジオを作る時のテーマとしては寝泊まりみんなでしてやりたいっていうのもあって、なのでまあ亀田さん、亀田誠司さんと工藤さんもそのスタジオに寝泊まりして、
はい、そうなんだ。そう
なので、まずレコーディングでも一緒、ご飯も一緒、
はいはいはい、
あと釣りも一緒みたいな
海釣りするわけ
ね。そう、海釣りしたり、いや、やっぱこう大体10日間ぐらい拘束してされてこうレコーディングするんですけども、その10日間を都合をつけて、あの忙しい亀田さんも函館に来てくれて、いや、それが本当に楽しいって言ってくれて、なんか今までそういう経験もないし、なかなかこういって、ね、自由に函館で、本当に自分のやりたいことができるっていう環境もないんで、ということで、はいはいはい、なんか楽しんでくれていて、なので、だからレコーディング以外の日常会話で、その、じゃあこの、今回の海峡の街にてっていう曲があったら、
はい、
もう、亀田さんと拓郎がその函館について話したりとか、ああそういうことなんだねとか、曲に対してのなんかその歌詞一つ一つの思いもいろいろとこう函館を見ながら気持ちの交換ができたのは、
はいはい、
やっぱりその楽曲自体のね、その包容力にもつながっていくし、はい、あとそれに対してやっぱこう歌もね、もっともっとやっぱこういい歌を届けたいっていう思いにもなるし、あと歌う時の、まあ、スタイルもやっぱ関係するのかなと思って、やっぱこう、はいはいはい、外に出るっていうことで、やっぱ東京でのレコーディングだと結構こうやっぱりこうその外に出るっていう周りの意識をしながら出るので、
うん、
やっぱこうスタジオ行って、まあね、スタジオの方々と顔を合わせてでレコーディングしてっていう形なので、はい、意外とそのちょっと張り詰めたものもあると思うんですけども、
はいはいはい、
でも函館スタジオに関してはもうパジャマのまんま裸足で歌ったりとかそういうなんかスタイルなので、で好きな時に歌うで、朝起きてちょっと声が調子よかったら、
はいはいはい、
あ工藤さん今からやっていい、ああ、いいよってもう2時間前からね、やり始めたりとかっていうのもあって、あと、まあ、亀田さんもうちの父親とか母親とかすごい仲良くなって
あ、そうなんです
か。そうなんです、工藤さんもそうなんですけど
、
朝起きて朝ごはんをうちの母親が作った朝ごはんを食べて、でうちの父親はジジって呼ばれてるんですけどで亀田さん毎回ジジ温泉行こうって言って午前中温泉行って帰ってきたらレコーディングっていうね、そういった流れでやっているので、なんかこう人を、まあ、なんでしょうね、生活っていうものがすごくこう、はい、今回のアルバムにちょっとこう封入できたんじゃないかなっていう、人のぬくもりとか、
はいはいはい、
あったかさとかその愛情だったりとか関係性っていうものが、はい、なんかすごいこう封入できたようなアルバムだったんじゃないかなと思います。
なるほどね。そういうアルバムの最後の曲14曲目がですね、
はい、
バックホームウィズミセススノーマンっていうですね、はい、これはまさにその函館の冬の歌ですもんね。
そうなんです。そうで、ゲストボーカルにグリーンボーイズのヒデ君と、
はい、
あと最後にね一声山本亮太君が、山ちゃんがです、ね、参加してくれてるんですけども、
はい、
これのね、まあ、レコーディングに至るいきさつとしては、
はい、
その当時レコーディングしてる時に、まあ、函館でレコーディングしてたんで、函館の期間だったらテレビ のオファーが来てて、山ちゃんの、
はいはいはいはい、
でだったらこの期間だったら行けますよ、レコーディング収録できますよってことで、わざわざ山ちゃんが来てくれたんですよ。でそれでテレビの収録が終わって、じゃあみんなでこうご飯食べようってことで、まあもともと山ちゃんを紹介してくれたのがヒデ君だったんで、
はいはいはい、
ヒデ君もなんかこう楽しみになって楽しそうなので、
はい、
遊び行きますってことで来てくれて、でみんなでレコーディングスタッフとみんなでご飯食べて、
はい、
でスタジオで飲みながら、でいやなんかこういう曲あって、拓郎が突然、いやヒデ君ちょっと歌ってもらわない山ちゃんちょっと一声もらえないっていう流れで、それで、あ、じゃあスタジオ行こうってことで、亀田さんもいたし、工藤さんもいたしで入ってで撮れたのがこのテイクなんですよね。
なるほどね。
もう酒バンバン入ってるこれですけど
でもチャランポランタンの
コラボ
も、はい、これはでも東京で撮ってるんでしょ。
そうです、これは東京で撮ってるんですけども、久しのそのオファーでこう決定して、
ね、
なんか最初ビートルズのサージェント・ペパーみたいな雰囲気の、デモが届いてきたので、
あ
なんか、ね、そういう雰囲気ねみたいな感じで、コーラスもバッチリ作ったりとかしていたんですけども、久しがこれちゃんとなんて合うかもってことで一声かけて
で、久志さんなんだったんだ。
そうなんですよ。それでその僕はちょっと同席できなかったんですけども、レコーディングしてる時にそのできたものを書いてる時はすごい賑やかでいいなっていうね、なんかそういったつながりもね、もともとそのあの亀田さんもお知り合いだったみたいなので、
はいはいはい、
そうやってつながりもあっていろんなゲストが出て、まあ、参加してくれた楽曲になりましたね。
まさにもうバックトゥーザポップそのものの、
そうですね、
終わり方でもあるんでしょうが、はい、でこの後に、30周年のいろんな、まあ、予定というのが組まれておりまして、はい、30周年アニバーサリーアリーナツアーと別に、
はい、
バックトゥーザポップスプレゼンティッドバイグレイエクスポ開催。
何ですかそれグレイエクスポ開催、
ねえ、
帯同するあれですかね。
これは何だろうと思ったんですか。
なんか一緒にこう、要するにエキスポ館っていうのがエキスポでよくね、
はいはい、
一緒にあるので、ええ、それをやっぱ各地でやるんでしょうね。
あ、そうか、これはツアーと一緒ってことですね。
たけさん、はい、そういうね話はね俺に振っちゃダメですよ
細かいことは
グレーのお仕事のね3分の1ぐらいしか僕把握してないんでそういうスタイルでやらせてもらってるんでで
もテルさんの本が出るんでしょ。
そうなんですよ、ええ、ね、なんかムック本で今まで2009年に初めて二郎かな、
はい、
がベースマガジン出して、
はいはい、
でその後に久志がで拓郎が出て、
はい、
でそこで別にねいいと思うんですけど、その編集者の方々が4枚揃えたと、さすがにボーカルマガジンでなくないですかって言っていやぜひとも作りたいですって言われて、じゃあ、まあ、そんなに言ってくれるんだったらぜひともお願いしますということで、今回いろいろと、まあ、まあ音楽に関しての話ってほとんどあんまりないんですよ僕。
あ、
やっぱこう直感型で、
はい、
本当にこう思ったこと思ったものをなんかこう自分でそこでこうぶつけるタイプでもあるので、はいはいはい、なので技術的なこととかいろんなことを話をされてもなんとなくこう感覚であこんな感じでやってますみたいな話をするんですけどもそれがうまくまとまってて、なかなか面白い本になってます。
なるほどね、
はい、あと声質とかあと自分のそのね歌に関しての研究をされしていただいたりとか、
はいはいはい、
そうあとはいろんな方々のちょっと客観的な、はい、話だったりとか、あとハイド君と、
はい
はい、ラルカンシエルのハイド君と対談させてもらったりと、本当にもうハイド君にしがみついてニコニコ顔の写真も入ってますんで楽しみにしてください、
はい
はい、
でその30周年以降のグレーっていう話で終わりましょう。
はい、はい、そうですね、30周年以降は僕の一つの夢として2026年にファンクラブの30周年を迎えるので、どうしてもベネチアでライブをやりたいってことで、その8年前からベネチアで一人でステージをお借りしてお祭りの中の一つの催し物として演奏させてもらってきたんですよ。でコロナになる前まで4年間ぐらいずっと演奏させてもらったんですけども、なんかその結果すごくこういい反応をいただいて、なので2026年の6月にはそのベネチアでのファンクラブ30周年イベントライブをやると断言しておりますので、それが当面の夢として今あります、
はいはいはい、
そこに向かってね、まあ、それこそ、ね、30周年の、まあ、下半期の活動がしっかりとこう自分の中で完結しなければそこに向かえないと思うので、ちゃんとその最終日っていうのかな、30周年イヤーの最後はしっかりとすごいことやって終わりたいなと思うし、そのベネチア終わってからは次はもう40周年を、ね、見据えて活動していきたいと思うし、あとは約束ね、いろんな場所でしてきたので、その約束を守るためにいろんな場所でライブをするっていうのは当面の僕らの、まあ、夢だったり活動の、まあ、根本的な拠点となるので、はい、そういったことで10年やったらまた次なる10年が見えるんじゃないかなと思っています、う
ん、バディの皆さん、夢はまだまだ続きます、
はい、そうですね
ありがとうございました。
ありがとうございました